説教ヨナタンの子ミフィボシェト新井先生です。
久しぶりにダビデ物語を学びます。ダビデはイスラエル2代目の王となって敵対する周辺の勢力からその力を奪っていき、王国が次第にこう落ち着きを獲得していった、そのような中での出来事になろうかと思いますが、彼はかつて親友と交わした一つの約束を思い出しておりました。ダビデの主君であったイスラエルの初代王サウル、彼にはヨナタンという息子がおりました。まあ、子供たちは他にもいたようですが、ダビデはこのサウルの、まあ、おそらく後継ぎと目されていたヨナタンととても仲が良く、兄弟のようであったと言われています。まさに親友であります。ヨナタンはダビデにとって親友であるだけではなく、命の恩人とも言える存在でありました。それはダビデの命を狙うようになったサウル王、ヨナタンにとってはお父さんになりますが、このサウル王からダビデを救うということが、守るということが何度かあったからです。最初はサムエル記の上19章にありますが、サウル王が息子ヨナタンと家臣全員にダビデ殺害を命じました。恐ろしい命令でありますが、息子ヨナタンと家臣たちにサウルは自分の最も信頼できたはずの、そして最も頼りになるはずだった家臣のダビデの殺害を命じたわけです。しかしヨナタンはダビデと仲が良かったといいますか、まあ、それ以上にダビデに対して深い愛情を持っていたというふうに記されておりますので、この父のダビデ殺害というその思いをとどまらせようとしてお父さんサウルにこう言いました。王がそのしもべであるダビデの家に罪を犯したりなさいませんように。彼は父上に対して罪を犯していないばかりか大変お役に立っているのです。彼が自分の命を懸けてあのペリシテ人を撃ったから、主はイスラエルの全軍に大勝利をお与えになったのです。あなたはそれを見て喜び祝われたではありませんか。なぜ罪なき者の血を流し、理由もなくダビデを殺して罪を犯そうとなさるのですか。まさにこれは王を諭してダビデ殺害というその計画を思いとどまらせようとする説得でありました。サウルは息子ヨナタンのこの言葉を聞いて、自らがしようとしていたことを顧み息子に誓います。主は生きておられる、彼を殺しはしない。ヨナタンはこの言葉をダビデに伝えましたので、ダビデはまた安心して王に仕えるようになったのでした。その直後ダビデはペリシテ軍と対峙し、敵に大打撃を与えます。ダビデはやはりサウル王にとって、こんな素晴らしいしもべは他にはいないと思えるような、そんな唯一無二の存在であったと思います。そのことがまさにまた示された。ところが逆にこれがきっかけになったんでしょうか。聖書によると悪霊がサウルに下ったとあるんですが、サウルはまたダビデの命を狙うようになりました。嫉妬のようなもの、民衆がダビデを讃えるのでそのことに嫉妬したというふうにも考えられます。その後はすでに学びましたからご存知かと思いますが、再三にわたってサウルはダビデを殺そうと企ててまいります。ダビデはヨナタンに尋ねました。私が何をしたというのでしょう。お父上に対してどのような罪や悪を犯したからといって私の命を狙われるのでしょうか。もちろんサウルがダビデを狙うようになったはっきりした理由は明らかにされておりません。 今も言いましたがダビデへの嫉妬あるいは王位継承を脅かす存在として排除しようとしたというところが想像されます。本来だったらヨナタンにその王位はすんなりと継承されていくはず。でもこれだけ民衆に人気があるダビデが王にならないということで国が落ち着かなくなるということもあるかもしれない。あるいはその力をその知恵を使ってダビデが王位を奪っていくかもしれない。そのような思いがサウルにはあったのかもしれません。でもこれが理不尽な思いであることはよくヨナタンにも分かっておりますから、ヨナタンは父のダビデ殺害という理不尽な命令に従いませんでしたし、むしろダビデを逃がそうとするのでありました。そのようなある時ダビデとヨナタンはこんな約束をします。まあ、ちょうどダビデをヨナタンが逃がす、そして別れを告げる、そんな場面です。サムエル記の上の20章。父があなたに危害を加えようと思っているのに、もし私がそれを知らせずあなたを無事に送り出さないなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰してくださるように、主が父と共におられたようにあなたと共におられるように、その時私に命があっても死んでいてもあなたは主に誓ったように 私に慈しみを示し、また主がダビデの敵をことごとく地の表から断たれる時にもあなたの慈しみを私の家から永久に断たないでほしい。つまりヨナタンはこの世的には自分が王位を継ぐべき存在とみなされているはずだけれども、まことに王であるべきなのは親友のこのダビデであって、父サウルの思惑とは裏腹にきっとダビデが王になるだろうとそのように思っているんです。なぜなら主がダビデと共におられるということをヨナタンは確信していたからです。そしてダビデが王位についた時、自分の家系を断ち切らないでほしいという願いをここでしたんです。そういう約束をしてほしいと願い出ました。ダビデが王位についても私の家系を断ち切らないでほしいという願いです。ダビデはこの約束を受け入れました。自分が王になるかどうかそんなことは考えてもみなかったと思いますが、この約束はここで成立をいたしました。でその約束というのはとても重要だったんです。なぜなら通常王が倒れて別の家系の者が王位についたとき、元の王の家系というのは根絶やしにされるというのが常だったからです。つまりここでダビデがもし王位についたらサウルの家系は皆殺しにされる、断たれる、あるいは追放されるということです。これはイスラエルに限ったことではなく世界中でそのような傾向が見られるかと思うんです。権力の座につく者はそれを守りきれなかったとき、それは一族郎と子子孫孫にまで影響を及ぼすことになると。ですからこの世で力を持つ者はそれを守り通そうとして愚かな振る舞いに手を染めていくのかもしれません。父サウルがそのように愚かとしか言いようがないほど必要にダビデの命を狙ったわけですが、ヨナタンは逆にダビデを守りながら王位がダビデに移行した後のことを考えていたと想像するのが妥当かもしれません。そして今あの時交わした約束がダビデの脳裏によみがえってくる時が来たんです。ダビデはおもむろに言い出しました。サウル家の者がまだ生き残っているならばヨナタンのためにその者に忠実を尽くしたいと。まあ、今も言いましたが王位が全く関係のない家系の者に移った時、奪われた時、元の王の家族は皆殺しなど根絶やしにされます。ですからサウル家の家系はサウル王の家系は根絶やしにされる、もしくはそうされていた可能性があります。 しかしダビデ王のこの問いに対してツィバというサウルに仕えていた従者が言いました。ヨナタンに一人の息子が残っていると。ヨナタンの息子が一人いると。その名をメフィボシェトと言いました。メフィボシェトは両足が不自由だったと言います。彼の両足が不自由になったのは彼が5歳の時、父ヨナタンと祖父であり王だったサウルがペリシテ軍に敗れ殺されたというその知らせを聞いたウバが彼を抱えて逃げようとして慌てて彼を落とし、それが原因で両足が不自由になったとサムエル記の下の4章に記されております。ダビデはメフィボシェトを呼び寄せると言いました。恐れることはない。あなたの父ヨナタンのために私はあなたに忠実を尽くそう。祖父サウルの辞書はすべて返す。あなたはいつも私の食卓で食事をするように。王と食卓を共にするというのは大変名誉なことであったでしょう。一度の招待でさえそうなのに毎日食卓を共にすることになると言われます。これは王と家族同然の扱いを受けるということですから、それは想像をはるかに超える待遇でメフィボシェトが王家に迎え入れられたということを意味一致しております。さらにダビデ王はサウルの従者だったこのツィバを呼んで言いました。サウルとその家の所有であったものはすべてお前の主人の子息に与えることにした。お前は息子たち召使いたちと共にその土地を耕して収穫を上げ、お前の主人の子息のために生計を立てよ。お前の主人の子息メフィボシェトはいつも私の食卓で食事をすることになる。難しいことは何も言っていないので解説の必要もありませんが、本来サウルの財産であったものは土地などを含めてすべてメフィボシェトに相続をさせるということです。だからその土地についてツィバには従者としてメフィボシェトに仕えながらその土地でから収穫を得て生計を立てていきなさいというそのような命令でした。おそらく想像するにこの土地はその財産は本当に十分すぎるほどのものであったでしょう。王家が持っていたものですからそれはかなりのものだったと想像できます。だからこそツィバにはその家族や召使いたちを総動員してその仕事に当たれと命じたわけです。ツィバと家族召使いにとってもこれは悪い話ではもちろんなかったでしょう。前の王様の従者であったツィバは命こそ奪われなかったものの前の王様に仕えていたという点で新しい王の下では十分な働きをする機会は与えられていなかったと考えられます。まあ、王に仕えるということはできなかったでしょう。なのにここに来て王に直接仕えるわけではありませんが前王の孫であるメフィボシェトに仕えるということで、まあ、間接的に今のダビデ王にも仕えるということになったわけです。しかも家族や召使いたちも含めて十分な働きの場そして財産が与えられたに等しい。これは彼らにとっても幸いな話であったはずです。まあ、こうしてヨナタンの子メフィボシェトはダビデ王が親友ヨナタンとの約束を果たすというその理由によって日陰の暮らしから王宮へと帰ってくるのでありました。まあ、このように見ますとダビデがかつて親友との約束をしたこれをきちんと果たした非常に義理堅い王であってさすがダビデだと思わされるところでありますが、まあ、これをダビデのイメージ戦略だったんだというふうな見方をすることもあるようです。ここから先は少し夢のない話になってしまうんですがこの物語の中にはダビデがいかにこのし上がっていったかという物語とイスラエルの王がサウルからその子孫にではなく 従者の一人であったダビデにいかに継承されたのか、そしてその継承が本当に正当なものであったのかどうかということを証明する説明する物語とが合わされていると言います。例えばダビデがサウル亡き後没収していたサウルの土地をメフィボシェトに返還したということについては、国民に対して自分がヨナタンとの約束を守ったという誠実さ、そして寛大さをアピールすることになって、メフィボシェトを毎日食卓に招くという手厚い待遇についても、万一謀反を起こすかもしれないその分子を黙らせてかつ監視する目的をも持っていたということです。足が不自由であったメフィボシェット自身が謀反を起こすということは考えにくいのですが、彼を利用して王権を転覆させようとした者が出てきたかもしれません。でもメフィボシェットを最も近いところに置くことで、そうした反乱分子を抑え込むことができたというわけです。逆にメフィボシェットがとても生きのいい若者だったとすれば、自分の懐に招き入れるのは危険だったかもしれない。サウルが生きのいいダビデを警戒しまくったように、最初は信じていたものでも裏切られるかもしれないという疑念に取りつかれでもしたら、またぞろサウルのような愚かなことをしてしまうかもしれません。実際にその若者が反乱を起こさないとも限らない。でもメフィボシェトは足が不自由でした。ですから謀反を起こすことはないと安心して食卓に招き入れることができたと、そのように言われます。つまりダビデはあくまでもサウルに仕え、ヨナタンとの約束も果たし、サウル家が途絶えた後も恩義をしっかり返しているという、そういうイメージを作り上げることがここでできたというわけです。まあ、このような見方は本当に夢がないと言いますか、この世的な発想が過ぎる、この世に毒されているかなと思うところでありますが、実にこのあと21章までいきますと、メフィボシェットの他にもサウルの子孫が残っていたことがわかるんですが、ダビデは自分たちが飢饉になった、陥って苦しんだ時の理由から、まあ、それを託せを求めてなぜそうなったのかということを尋ねていって、その末なんですが、サウルの子孫たちを7人捕らえて、そして彼らを憎む人々に渡して見殺しにするという出来事が起きます。ダビデが個人的に行ったのでもないし、ダビデがその7人を選んだのでもありません。飢饉の原因が何であるか、今も言いましたように託戦を求めたところ、かつてサウル王が行ったことが原因だということがわかる。そしてその恨みを晴らすために子孫7人を引き渡せというお告げがあって、まあ、それに従っただけなんです。まあ、そのあたりについてはまた後日学ぶ箇所になるかと思いますが、その引き渡された7人の中にメフィボシェトもいたんです。ダビデとヨナタンとの約束っていうのは何だったんだろうかと、なんとも腑に落ちないところが残ってしまいます。それでも全てのことが私の思いではなく託戦を求めた結果として描かれるストーリーの中に、この世界を作られたのは神様なんだ、それは人知の及ばない大きな流れの中にあるとともに、目に見えるもの、私たちが思い描いたり感じたりすることや、私たちがの正義というのがいかに小さく欠けだらけかということを思い知らされるのであります。私たちに求められているのは主に対して誠実であること、主に対して絶対であることなんだと、旧約聖書の物語は改めて私たちに教えようとしているのでありましょう。祈ります。主なる神様、この礼拝の時を備えられましたことを感謝いたします。 あなたに生かされてあるこの命をそのまま輝かせていくことができるように、私たちは必要満たされて今があることを覚えながら、ただただあなたに聞き従い歩み続けることができますように、そしてその中に表されたたくさんの恵みに感謝しながら、この命を通してあなたの栄光を表していくことができますよう導いてください。一人一人の健康が守られますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。